今日でレビキが終わります。26章と27章で最後は、この神の契約、契約といっても恵みの契約に生きるという、話です。清い神にどうやって近づいて、どうやってこの方と共に生きるのか、この方に対して生きるのか、それをテーマでレビキを読んできました、学んできましたけど、最後はこの神の恵みの契約に生きるっていうのが、タイトルというか最後のポイントですね。一言祈ります。天の父さん、イエス・キリストの皆の上に、今日もあなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることをありがとうございます。ずっとこのレビキの学びを続けてきました。本当にあなたが清い方で、あなたが正しい方であること、そのようなあなたの民として私たちを扱ってくださり、それだけじゃなくてイエス・キリストにあって、また聖霊によって事してくださっていること、そういったことを考えてきました。父さん、どうぞ今日もあなたが私たちに語っておられること、明らかにしようと願っておられること、それを捉えることができますように、どうか理解する力をお与えください。その思いもお与えください。お願いします。そして御言葉を分かち合う私にも、あなたの力と知恵を与えてくださって、この、レビキの最後の箇所を通してあなたが語っておられることを分かち合うことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、レビキの26章と27章、まずは26章の、1節と2節を読みします。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神、主だからである。あなた方は私の安息を日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。神はこの掟、もしくはその律法、もしくは定め、いろんなその呼び方がありますけど、そのたくさんのその、613と言われてますけど、この律法をこの代表的な3つで、まとめてるわけじゃないんですけど、もちろんそのまとめたのは神を愛し人を愛するってことなんですが、この神が人に与える、イスラエルの民に与え、私たちにもその与えてるとか、これに生きるわけじゃないんですが、その神の清さとか正しさをその知る上で私たちにも与えているこの掟の、この根本的な原則的なものをここに挙げてます。この三つです。一つは自分のために偶像を作るなって話です。で、立てるとか拝むとかっていうのはそれに付随するものです。二つ目は神の、私のですからね、神の安息日を守れです。私たちの安息日を守るんじゃないですよ。ぐーたらぐーたらじゃなくて、その、神が願っておられる安息日、別に体を休めることは全然悪くないし、なんですかね、この適切な適度なだらだらっていう言葉自体が悪いんですけど、そのゆっくり過ごすということは何の問題もないです。その神が言っておられるのは私の安息日ですから、神が規定をしておられるような、神が願っておられるような、神が定めておられるその主旨の安息日を守れという話です。そして三つ目は私の聖女を恐れなさいです。で、これ一つ一つどういう意味かというと、偶像を作るなということは結局神、主、ヤーウェだけを神として、この方だけを礼拝し、そして使いなさいという話です。神に対して生きるんであれば、その神に従っていくんであれば、神だけを神としないと、ヤーウェだけを神としないと、その話にならないじゃないですか。原則的なものの一つですよ。で、安息日を守るというのは、神の安息日を守るというのは、神が与えてくださった祝福を味わって、そして神がしてくださったことを思い起こして、神に対して感謝し、そして喜んで平安でいるってことですよ。それがそもそも私たちに神が与えた安息日ですから。そして、私の聖女を恐れなさい。だから神が清くて正しい方である。で、この方が私たちと共に常にいてくださっているということを意識しなさいということです。で、人の目があるとそのやらないのに、人の目がないとやっちゃうようなことってあるじゃないですか。誰も見られてないかな？それを確認してやるみたいな。他の人がいると決してやらないことを やってしまったり、また心は人には見えないので、言葉にすると人に聞こえちゃうから、言葉にはしないけど心の中で散々なんか悪い思いを巡らすとか、そういったことって、その何でやるかっていうと、この清くて正しい神を意識しないからですよ。だからいとも簡単に心の中で罪を犯すんですよ。で、神が見ておられないみたいな、そういうふうな、その、なんか認識になっちゃって、で、人が見てないからって言って、その、自分だけの、この、秘密として、やるべきでないことをやってしまったり、また、わかんないです。やるべきことをやらなかったり、そういうことがあるかもしれないです。だから、この私の聖女を恐れなさい、神がそこにおられる、神が私たちの近くにおられる、神が共にいておられる、くださっているということを忘れるなよということです。それを、この三つを、神、ヤウェだけを神として、そして神が与えてくださったことを喜んで、してくださったことを思い起こして感謝して、そして神が常に共にいてくださるということを覚えていれば、律法というのは、神の他の掟というのは、間違いなく守れるというか、その、少なくとも守ろうと、その、追求するはずですよ。この代表的な3つをここで語っています。これはその神に近づき生きるという上でその原則的なもの、大原則です。神に近づいて生きていきたいのであれば、神は変わることのない方ですから、この3つのことを私たち毎日の生活の中で覚えている必要があるわけですよ。で、これは旧約で言われていることだからとかって言って、その言い訳にはできないですよ。そんなこと言ったら、聖霊の宮なんですけど、私たちって。聖霊が私たちのうちに住んでおられているっていう、この事実をどうするんですかっていうことになってきますから。だから、原則は変わらないですよ。それが、神の掟として、この26章は、神がこの、私の掟に従いなさいと。従ったらこうなるし、従わなかったらこうなるよということを伝えてるんですけど、だからその掟というものが、その、何だったのかということを、この、二節でまとめていってるわけですよ。この原則を、民に与えてるわけですね。で、三節から十三節までは、掟に従った場合の約束です。まずは三節から五節。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなた方の麦打ちは葡萄の取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかにあなた方の地に住む。五穀豊穣ってやつですよ。基本的にはその、農業民族ですか、農業民族であるので、だからその農業というのが彼らのその食べる、糧を得る方法なんですよ。だからそこが祝福されるってことは、その食べるのに困らない。だから安定するんですよ。安らかに住むって。6節から8節までは、6節、私はまたその地に平和を与えるとあります。もう全部は読まないですけど、6節から8節までで何があるかというと、その外国からの侵略は来ないって。まあ来ないというか、怯えることはないって。そして、この国内にいる悪い獣は取り除かれて、で、その他国が攻めてきたとしても、他の人たちが攻めてきたとしても、滅ぼされることは決してないって。もし戦いが起こるのであれば、超自然的であろうとなんだろうと、その勝利を与えられるって。獅子の一人のギデオンの話を覚えてますかね？ギデオンの手勢は300人ですよ。相手のミディアン人は13万5千人ですよ。どうやって勝つんですか？ここにあるように、5人は100人を追いかけ、100人は万人を追いかけってやつですよ。そうやってその神に従ってたら、この必ずこの平和を与えるって。9節。私はあなた方を顧み、多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方と私の契約を確かなものとする。子孫を増やして、その世代をつないでいくんですよ。そしたら、その民族として存在し続け、神とその民族の間にある、この契約っていうのはずっと続くわけですよ。民族が続いている限りずっと続く。だから、その契約を確かなものとすると言ってるわけです。10節から13節までは、11節、あなた方の間に私の住まいを建てる。12節、私はあなた方の間を歩もう。 そうやってその神が共にいてくださるって、そしてあなた方は私の民となり、私はあなたの神となるって、その 神と民との間に親しい関係が与えられるわけです。エジプトの地から彼らを連れ出した神が共にいてくださるんだって、もし神の掟に従うのであれば。私たちはその旧約に生きているわけではなくて新約に生きています。新約というのはそのイエス・キリストを信じることによって祝福が与えられるということです。掟を守るとか、何か自分たちのパフォーマンスとか何かをやるやらない、それによってその神からの祝福を受け取る受け取らないではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によってその祝福を受け取る受け取らないになってくるんですよ。イエス・キリストを信じると私たちの罪が許されて神の前に私たちは正しいと認められます。そうするとこの清くて正しい神との親しい関係が始まるんですよ。だからその新約の3つの項目が私たちに、そのイエス・キリストを信じるすべてのものにその有効になるわけですよ。神が立法してくださるんですよ。一つ目は私たちの心に神の立法を書きつけてくださるって、つまり神に従いたいなって思いが与えられるんですよ。やらないといけないからではなくて、やるべきだからでもなくて、やりたいという思いが与えられるんですよ。もし私たちにそれがないのであれば求めるべきですよ。やらないといけないのか、もうめんどくさいなとか、そればっかりで神に従おうとしない、できない、その怠慢な自分がずっと出てくるのであれば、それは私たちが求めないといけないところですよ。だって神は約束しておられるんですよ。イエス・キリストにあって、神とイエス・キリストとの間での約束なんですよ。私たちがどうこうじゃなくて、イエス・キリストが血を流してくださったら、神がこの3つのことを、そのイエス・キリストを信じる者たちに履行する、それをそのあげるっていうふうに言ってるんですよ。成し遂げるって言ってるんですよ。その一つ目が、私たちの心に神の律法を置く、書きつけてくださるということですよ。だからもし私たちの心の中に神の命令に従いたくないという思いがあるんだったら、助けてくださいって。どうか私の心にあなたに従いたいなっていう思いを、イエス・キリストとの約束のゆえに私の心に書きつけてくださいって。それでも自分の心の中にもしかしたら心に駆けつけてほしくないという思いがあるかもしれないですよ。今度はこんな人愛したくないって、こんな人許したくないって、こんな人に親切したくないという思いがあるかもしれないですよ。そしたらそこは神の問題ではなくて私の問題ですよ。で、そうやってその人を愛したくないという、そのあなたに従いたくない思い、そういう思いがありますって。そしたら今度はこれ許しを求める必要がありますよ。それは三つ目になります。三つ目は、二つ目飛ばしますけど、今はね。三つ目は、私たちの罪を許してくださって、私たちの咎を。咎というのは、あえて犯した罪ですよ。許せと言われるのに嫌だって言った罪ですよ。親切にしなさいと言って、神が言っておられるのに、親切にしないっていうふうに、そのあえて、ノーというのが、神に対してノーというのが、その咎ですよ。で、神はイエス・キリストのゆえに、私たちの罪を許し、私たちの咎を二度と思い起こさない。で、その、神とイエス・キリストとの間にあるこの契約に基づいて、私たちがごめんなさいって神の前にその罪を言い表して許しを求めるときに、その許しを与えるというか、それも許しているよっていうことを私たちに教えてくださるわけでしょう。そうやって許されていることを受け取って、そして前進するんですよ。そしたら今度は私の心に書きつけてくださいってなっていくわけですよ。で、新約ではもう一つ、その二つ目っていうのは、神が私たちの神となってくださって、私たちは神の民となるということですよ。で、新約の場合は、それだけじゃなくて、私たちが民となるだけじゃなくて、神の子供とされるんだって。民どころの話じゃないですよ。すごいですよ。親しい関係。お父さんとその子供との間にある親しい関係を神は与えてくださるって。イエス・キリストを信じることによって、私たちはその神が掟といったこの三つの原則を守るようになっていくんですよ。イエス・キリストを信じているのであれば、それを追求しているのであれば、もちろんいろんな状態があるので、例えば、十字架にイエス・キリストと一緒についたその強盗の一人がイエス・キリストを信じました。救われました。じゃあその人はどうなるんですかって話です。だけど、その人たちの、そういう人たちのことは置いといて、私たちには神に応答する時間があるんですよ。イエス・キリストを信じ続ける、追求する時間があるんですよ。チャンスも与えられてるんですよ。その時間をどう使うかって話ですよ。 で、イエス・キリストも信じたんだからもう全部あとは何でもいいですみたいな、そんなことにはならないはずなんですよ。イエス・キリストを信じて、そしてこの掟とされている3つ、神だけを神として神を礼拝して使えるんですよ。そして神が与えてくださった祝福を味わい、そして神がしてくださったことを思い巡らし、感謝して平安で喜んでいるんですよ。そして神が精霊として私たちの、精霊が私たちのその心の内に住んでおられて、常に神が私と共におられるということを意識するんですよ。そうやってそのクリスチャンというのを続けるんですよ。この与えられているその時間をね、使って。だ新約で言う、私たちで言う、この神の恵みの契約に生きるっていうのはそういうことですよ。14節からずっと続いて最後の46節まではこっちの方が長いんですけどそれはその掟に従わなかった場合の約束というか警告というかです。14節から16節のちょっと途中までいきます。もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことを行おう。これは呪いというふうに、祝福と呪いみたいな、この正反対なので、呪いというふうに言うこともできるかもしれませんが、実際にはその呪いというよりも当然受けるべき報いなんですよ。3階建ての建物の屋上から飛び降りたらどうなりますか？怪我しますよね。大怪我しますね。それを例えば足の骨を折ったとして3階から飛び降りて、いってーとかって、神に呪われたって言いますか？電気のプラグに針金とか刺して、そして感電したら、神に呪われたって言いますか？いや、当然の報いですよ。テスト勉強をサボってテストを受けたとしたら悪い点取りますよ。それは神の呪いじゃないですよ。当然の報いですよ。だから当然の報いというか、この刈り取るべくして刈り取るものなんですよ。神があえて私たちに呪いを与えるとか、あえてイスラエルの民を困らせるとかじゃなくて、神の掟に従わなかったら、当然の結果として、報いとして、こういうことを刈り取ることになるよということを神は伝えているだけなんですよ。18節から20節。ごめんなさい。16節の途中から、17節です。すなわち私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。私はあなた方から私の顔を背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのにあなた方は逃げる。で、そうやって病気とか、恐れとか病気とか不作とか敗北とか、そういったことがあるよっていうふうに言ってます。で、18節。もしこれらのことの後でも、あなた方が私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍重く懲らしめる。これが21節から、ごめんなさい、18節から20節まで続きます。自分の力に頼む高慢は打ち砕かれるって。そして畑は大不作になりますよって。21節。またもしあなた方が私に反抗して歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7倍激しくあなた方を打ち叩く。さらに重い、その、罰というか、ものが、ものを刈り取ることになるよ。で、この21節から22節までっていうのは、野の獣が放たれて、そのせいで子供とか、自分たちの子供とか家畜が犠牲になるよって。そして人口が減ってって、そしてその道は荒れ果てるようになるよって、危ないから外に出ていかないじゃないですか。そうすると、その道は荒れ果てていくんですよ。で、23節。もしあなた方がこれらの私の懲らしめを受け入れず、私に反抗して歩むなら、私もまたあなた方に反抗して歩もう。私もまたあなた方の罪に対して7倍重くあなた方を打とう。で、そこから26節までは、今度は敵が攻めってきて、民は疫病に侵されて食べるものが少なくなっていくという話です。 で27節、これにもかかわらず、もしなおもあなた方が私に聞かず私に反抗して歩むなら、私は怒ってあなた方に反抗して歩み、また私はあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を懲らしめよう。あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる。イスラエルの歴史のある意味予言的な話ですよ。これって全部イスラエルのそのに起こったんですよ。今開けないですけど、第二列王記の6章の26節と29節を見ると、実際にその今日はあなたの子供を食べて明日は私の子供を食べましょうという話になるじゃないですか。彼らがあまりにも神に聞き従わないからですよ。神に聞き従わなかったら当然の報いとしてこういったことを刈り取ることになるからねって遥か前に話しているのにもかかわらず、彼らは神に反抗し続けたんですよ。だからこの当然受けるべきものとして刈り取るべきものを刈り取っていったんですよ。神はそうやって段階的に段階的に懲らしめを与えてます。懲らしめと言いましたけど、私後で言おうと思ったのにこれって懲らしめなんですよ。懲らしめっていうのは、懲らしめる相手をただ苦しめたり殺したりするためのものじゃないんですよ。懲らしめというのは何のためにあるかというと、その人が悪かったことに気がついて、その悪かったところから良いところに、その悔い改めて、その何をしたらいいのかっていうところに帰ってくることができるようにですよ。親がその子を懲らしめるように。懲らしめのない子供は勝手気ままに生きますよ。育っちゃいますよ。何がいいのか何が悪いのか、別に悪いことやっても懲らしめられなければ、そのそこで何も起こらないんだもんって言って悪いことを重ねてしまいますよ。懲らしめをしない親がいるだろうかって聖書は言ってますよ。いろんなその子育ての仕方はあるにしても、私はそれに対してああだこうだ言うつもりはないですけど、少なくとも聖書は親が子供を愛しているのであれば、愛する子供を懲らしめない親はいないでしょうって、懲らしめるでしょうって。神はイスラエルを懲らしめてるんですよ。で、その苦しい思いをその彼らがすることを許可なさってるんですよ。なぜか。そこで、ああ、私たちは愚かだったって。なんで神に聞き従わなかったんだろうって。神に聞き従わなかったらこうなるっていうふうに前もって神はおっしゃってたのに、私たちはその絵を無視してしまって、愚かにも神に逆らったって。だから私たちは当然の報いとしてこの苦しみを受け取ってるんだなって気がついてほしいんですよ。だから懲らしめるんですよ。旧約というのはなんか怖いとか厳しいとかそういうイメージありますけど、でも神のご性質、神ご自身は変わらないんですよ。だから恵み深い方なんですよ。契約を、その約束を、また掟を、その無視して無視して逆らい続けている民に対して神は憐れむんですよ。このままだと彼らはその祝福を受け取ることができないからです。だから神はその民が立ち止まって、なんでこんなことになっちゃったんだろうって、なんで私はこんなに苦しい思いをしてるんだろうということを考えさせて、そしてああそうだって、私たちは神から離れちゃってるんだって、私は神の戒めを守っていないんだって、だからこの苦しみを刈り取ることになっちゃったんだということを、そこに気がついてほしいんですよ。もし本当に神がその血も涙もない方であればですよ、人間的な言い方をしますけど、神に言い逆らった瞬間に打たれて死ぬでしょ。もう人間も誰も生きてないですよそしたら恵み深いんですよ。どうにかして神が祝福したいんですよ。気がついてほしいんです。気がつかせたいんですよ。だからイスラエルの民が、また私たちが、その苦しいこととか、うまくいかないことっていうのを通過することを許可なさるんですよ。それは私たちにもっと祝福を受け取ってほしいからです。もちろんその神に聞き従わないから、罪があるから、悔い改めないといけないから、痛い思いをするとか、その苦しい思いをするっていう面もありますが、別の面では私たちをもっとその成長させるために、別にこっちが悪いわけじゃないんだけど、罪を犯してるわけじゃないんだけど、より神に信頼するようにできるように、その試練を通すっていうのはあります。だからこの 神に聞き従わなかった延長線にある苦しみと、神が祝福を与えるために私たちのその信仰をさらにその成長させるために与える試練というのはちょっと違います。でも今このレビ記の文脈で言うと、その悔い改めに導くための懲らしめです。で、34節から46節までというのは、ここはもう神ご自身がその正義をもたらすんだということを言っています。34節から、ここは読むだけにしますね。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったその休みを取る。前回ヨベルの年の話を覚えてますか？そしてその前のその7年に1回、7年目には土地を休ませるって。彼らイスラエルの民は一度もやらなかったんですよ。490年の間やらなかったんですよ。それでこの神は470年分を、じゃあその土地を休ませますって、それでずっと聞き従わなかった、その結果そのバビロン捕囚にされるわけじゃないですか。でその間は70年ですよ。490年間その畑を休ませなかった期間があって、それ終わるの7ですから、そしたら70ですよ。その70年間そのバビロンに捕囚されて、その間に土地を休ませるという神が本来その、意図した、命じたことを神がなさっているんです、ご自身で。36節、あなた方のうちで生き残る者にも、彼らが敵の国にいる間、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされる木の葉の音にさえ彼らは追い立てられ、剣から逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに剣から逃れるように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つこともできない。あなた方は国々の間で滅び、あなた方の敵の地はあなた方を食い尽くす。あなた方のうちで生き残る者も、あなた方の敵の地で自分の咎のために朽ち果てる。さらにその先祖たちの咎のために朽ち果てる。彼らは私に不実なことを行い、私に反抗して歩んだ自分たちの咎と先祖たちの咎を告白するが、しかし私が彼らに反抗して歩み、彼らを敵の国へ送り込んだのである。だからもうその捕囚に遭ってしまって、別のその国に送り込まれた先っていうのは、その時っていうのは、彼らが悔い改めてももうそれは止まらないんですよ。なぜかというと神がそれをなさったからです。神が彼らをその、捕囚の民として、その約束の地から追い出したからですよ。だけどその時彼らは無割礼の心は減り下り、彼らの咎の償いをしようって、その70年間彼らの償いの時間なんですよ。だから許すよって言っても彼らはその償ってるんですよ。そうやって自分の咎、また先祖たちの咎を、その70年間国から追い出されるということで、国がなくなって全部滅ぼされるということで、その償ってるわけですよ。償いをしてるんですよ。またヤコブとの私の契約を思い起こそう。またイサクとの私の契約を。またアブラハムとの私の契約をも思い起こそう。そして私はその地をも思い起こそう。その地は彼らが去って荒れ果てている間、安息の年を取り返すために彼らによって捨てられなければならず。彼らは自分たちの咎の償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを退け、彼らが私の掟を忌み嫌ったからである。彼らはその当然の報いを受けているわけです。で、44節。それにもかかわらず、彼らがその敵の国にいるときに、私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私は彼らの神、主である。神は誠実なんですよ。そして恵み深いんですよ。彼らを捨てられて当然なんですよ。だけど神が恵み深い方で、誠実である方なので、そのご自分とイスラエルの民と結んだこの契約というのを破棄しないんですよ。だからイスラエルの民は最後の最後まで神の民として、そのキリストであるイエスをお迎えする役割が彼らには与えられるんですよ。そういう点において彼らは選びの民であり、特別ですよ。でも神の民としては、その、ユダヤ人も異邦人もないですよ。今はイエスキリストを信じる者がアブラハムの子孫となるんですよ。私は彼らのために彼らの先祖たちとの契約を思い起こそう。私は彼らを異邦の民の目の前で彼らの神となるためにエジプトの地から連れ出した。私は主である。 以上は主がシナイ山でモーセを通してご自身とイスラエル人との間に立てられた掟と定めと教えである。で、神は恵みによってこの契約を履行していくんですけど、でその民が刈り取ることになる、もしその神に言い逆らった場合、神に従わなかった場合にその刈り取ることになる当然の報いというのは、彼らが受けるであろうその痛みというのは民に対する懲らしめなんですよ。神が祝福したいんですよ、民を。神は祝福したいんですよ。彼らがどんだけ悪くても、どれだけご自分にその言い逆らったとしても祝福したいんですよ。だから何とかして彼らをこの契約に戻したいんですよ。自分たちの咎に気がついて悔い改めて神のもとに戻ってくるということを何とかしてしたいんですよ。神は誰一人滅ぶことを願ってないですよ。すべての人に神はが用意しておられるその祝福を与えたいんですよ。神は時代に関係なく恵み深い方です。旧約であろうと新約であろうと全く変わることのない、その恵み深い、憐れみ深い、愛に満ちておられる方ですよ。ただしですよ、これは事実として理解する必要があるんですが、そのバビロン捕囚から帰ってきて、その約束の地に帰ってくる人たちっていうのはいます。もう一度その神殿が建てられるところで、その目の前でその建て上げられていく様を見る人たち、そこで働く人たちもいます。けど多くの人たちが回復が与えられる前に、神と民とのその関係が回復される前に、多くの人たちが剣で撃たれたり、ののけ者にの犠牲になったり、疫病で撃たれたりして命を落としてるんですよ。だからできるだけ早い時点で悔い改めて神とのこの恵みの契約に戻るべきなんですよ。私たちもイエス・キリストにあってその全ての罪が許されていますが、恵みを当たり前のものとして受け取ってしまうと、私たちの方で気がつかないうちに、神は私たちのことを捨てないですよ。でも気がつかないうちに、その神以外のものを神としてしまったり、神が与えてくださった祝福ではなくて、お金とか物とか自分のその肉がもたらしてくれる、私のその肉を満足させるものを神としたり、それを求めたり、それにその安住したりするようになっちゃうんですよ。私の肉が強いから。罪はその神との関係を断絶させる。神がその清い方が私のうちに住んでおられることや、私と共にいてくださるということが、なんか意識から遠のいていくんですよ。そうすると神の安息を敬うこと、守ることも、そして神のその聖女をその敬うこともなくなっちゃうんですよ。気がついたら、私たちの方からその神を捨てることになりかねないんですよ。だからできるだけ早く、もし何かうまくいかないなって、そして聖霊が私たちにそのここがまずいんじゃないって罪を示したのであれば、できるだけ早いうちに悔い改めて、神とのこの神が与えてくださったイエス・キリストにあって与えてくださったこの恵みの契約に戻る必要がありますよ。で、神の恵みにあぐらをかいてしまったり、当然のものとしてその当て込んでしまったりすると、どうせ最後は神が私をその変えてくださるからとかで、そんな感じで思ってる人はいないかもしれないけどでももしそうやって思っちゃったら、回復するという保証なんかどこにもないんですよ。多くの人たちがその死んでしまったんですよ、回復が与えられる前に。で、回復が与えられた時にその居合わせた人たちっていうのは、この人たちはそれこそ恵みでしかないんですよ。彼らが素晴らしいからとか、その使い物になるからとか、その彼らが特に心を身を低くしたとか、そういったことじゃないんですよ。ただの恵みによるものなんですよ。だからもう分かんないんですよ、私たち神を捨ててしまったらその後どうなるかなんて、神との関係を捨ててしまったらどうなるかなんて保証はないですよ。だからそれに気がついたら、いち早く戻るべきですよ。27章は、最初の全般の部分、1節から9節までというのは、その誓願を立てる人とその評価額について書かれています。27章の1節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、 ある人があなたの、人心評価に従って主に特別な誓願を立てる場合には、その評価は次の通りにする。ダラダラダラダラってあります。で、8節、8節までですね、ごめんなさい。もしそのものが貧しくてあなたの評価に達しないなら、そのものは祭司の前に立たせられ、祭司が彼の評価をする。祭司は誓願をする者の能力に応じてそのものの評価をしなければならない。これちょっとよくわからないんですよ。で、よくよくその読んでみたり調べてみると、どういうことかっていうと、民の中にある、民の中の人たちが、民が、神の民が、回ることで特別な誓願を立てるんですよ。で、この特別な誓願というのは献身ですよ。私の一生、私の人生を神に明け渡したいですって。献身したいって。神に使いたいって。特別な誓願ですよ。で、それは、その、必ずしないといけないことじゃないです。自発的な、その、思いなんですよ。私は誓願を立てたいって。しかし、この時代、今の時代と違って、幕屋の時代っていうのは、神に仕えることができるのは祭司だけです。そして、祭司というのは、レビ族の中でも、アロンのその直系の子孫じゃないとダメなんですよ。で、他のレビ族の人たち、レビ族っていうのは何をするかっていうと、その神、ごめんなさい、幕屋に関わるものですよ。幕屋の移動するときにそれを運んだり、で、その設置したりっていう、それをするのがレビ族の役割です。だけど、祭司、実際にその生贄を取ったり、その神、幕屋の聖所の中に入ったり、もちろん死聖所に入るのは大祭司だけですけど、そういうことができるのは、そういうことを、その奉仕が許可されているのは、献身が許可されているのは、そのレビ族の中でも、アロンの直系の子孫だけだ、たちだけなんですよ。それでも、民のある人たちが特別な誓願を立てて、私は主に仕えたいんですって。自発的に、そうやってその自分の人生を神に明け渡したいんだっていう人がいるのであれば、その評価額に従って銀を支払うことによって奉仕として捧げるんですよ。実際の奉仕ができないから、でもその思いを神は無下にしないんですよ。あんた、アロンの直系じゃないだろうって。だから帰れみたいな。門前払いみたいにしないんですよ。でも神がそうやってその思いがある人たちの思いを受け取るんですよ。でもだからといって、その秩序を乱すことはしないんですよ。じゃあ思いがあるんだったらいいよってやるみたいな。そんなことはないんですよ。神が決めた秩序というのがあるんですよ。誰に何を渡すかっていう。だから神が任せるものや求めるものってね、人によって違いますよ。私に任されているもの、神が私を通してその求めておられるものと、皆さんに神が求めておられることや、皆さんに与えているその役割っていうのは全然違いますよ。これに関しては、どちらが優れているかとか、そんな話じゃないんですよ。量が多ければ優れているのか、少なければ劣っているのか、そんな話でもないんですよ。私たちに与えられているタラントっていうのは、人によっては5タラントですよ。人によっては2タラントですよ。人によっては1タラントですよ。だから何だって話です。与えられたもので、神に対して誠実に、その商売、神に従って愛するっていうことをに取り組むんです。それだけの話です。だから誰もが牧師に召されているわけじゃないし、誰もがその御言葉や賛美の奉仕にかかるわけじゃないですよ。神は自発的な献身や奉仕を喜びますし、受け入れますが、神には秩序があるんですよ。だから誰でも何でもやっていいってわけじゃないです。で、成人男性とか、成人女性とか、あとは子供たちとか、老人とか、それによって、強化額っていうのは違います。まあ、それそうですよ。その8節にあるように、誓願をする者の能力に応じて決め、そのなされるって、この評価額っていうのは決められるからです。この当時、なんかパソコンのスキルとか、電話かけるとか、そんな話はないわけだから。今とは全然違います。例えば、その、レビ族がやってることっていうのは何かっていうと、祭壇とか持ち上げるんですよ。それを80のおばあちゃんにさせますか？思いがあるからってって。できないじゃないですか。5歳の子供にさせることできないじゃないですか。だから評価額が違うんですよ、当然。成人男性の力の強さと成人女性の同じ、その、 年齢だからって言って、その、力の差っていうのは歴然ですよ。当然ですよ、それは。だから評価額が違います。それ以上でもそれ以下でもないと私は思います。でもこの誓願を立てる人っていうのは、と、その評価額っていうのは、これは何を表すかっていうと、その、神がその奉仕として受け取るのは、誰からでも受け取るってこと。だけど、その、神の秩序があるってこと。それが、この一節から八節までです。で、九節から以降というのは、あと最後までですけど、主のものは主のものだってことです。神のものとされたものは神のもの。それを自分、その人が奪ってはいけないって話です。まずは、九節から十三節まで、もうここも読まないです。っていうのは、その動物について書かれています。神にその捧げる動物、捧げ物としますっていうふうに言ったものがあるんだったら、それを他のもので代用したりしないようにって。ああ、これちょっともったいないとかって言って悪いものを持ってきて、あ、これにしますみたいな、こんなやっちゃダメだよって。逆に、そのより良いものがあるからといっても、その悪いものと取り替えますっていうこともするなって言ってるんですよ。一度神にこれ捧げますって言ったら、他のもので代用してはならないって。代用したいんだったら、両方とも捧げろって書いてありますよ。そして、祭司に見せて、祭司がこれが受け入れられるって言うんだったら、それをそのまま捧げなさいって。で、13節、もしそのものがそれを買い戻したければ、その評価に、その5分の1を加える。だから、あ、すいませんって、やっぱりちょっと撤回しますって。って言うんであれば、その祭司が、じゃあこれはいくらだねっていうふうに決めたものに対して、さらにプラス 20% して。上乗せして、それで買い戻すことができるって。いや、あがないですよね、これはね。で、14節と15節というのは、今度は家も同じようなことです。私の家を捧げますという人がいたとしたら、同じようにしなさいです。これも買い戻すことができます。20% 上乗せで、5分の1ですから。で、16節から25節までというのはちょっと長いです。これは畑を神に捧げますと言った場合ですけど、畑の場合は今度はそのヨベルの年とかが関係してくるので、ちょっと説明が長いです。だけど、後で読んでください。その50年をね、基準にして何年、どのくらいのこの収穫があるかという話でその評価が決まるので、それが細かく書いてあります。はい。25節まで行きました。26節と27節、ここら辺から少し説明を加えていきたいんですけど、で、26節、27節っていうのはウイ語です。そして28節、29節っていうのは聖絶されるべきものです。そして30節から最後の34節っていうのは10分の1です。まあ後でまた言いますから、はい、その時にまた書いてください。この三つのことに関しては、すでにもう神のものなんですよ。だから捧げるみたいなことはないんですよ。神のものだから捧げるじゃなくて、その神にお返しするんですよ。カイサルのものはカイサルのものに。主のものを主のものとしてお返ししなさいというものですよ。主のものなんだから返しなさいって。まずは26節と27節。しかし家畜のウイゴは主のものである。ウイゴとして生まれたものであるから、誰もこれを性別してはならない。牛であっても羊であってもそれは主のものである。もしそれが汚れた家畜のものであれば、評価に従って人はそれをあがなうとき、その5分の1を加える。しかし買い戻されないなら評価に従って売られる。で、そのウイゴです。そもそもウイゴというのは神のものなんですよ。その出エジプトしたときに、子羊のをほふって、その血を門中と鴨居に入れつけて、そしたらその家には主の使いは、過ぎ越したわけですよね。で、それを記念してというか、それがあるので、そのすべてのイスラエルの遺言というのは私のものだって。もちろん人間はその銀で支払うんですよ。それも同じですよ。だから、生贄として捧げることは当然しないし、それを神は求めてないので、その代わりに、その銀何シェケルっていうふうに、それで贖うんですよ。その捧げることができないから、さっきの、誓願を立てた人と一緒ですよ。自分が実際にこの奉仕をすることができないから、その分の奉仕の分として、そのシェケルで銀を払うんです。銀を払うんですよ。何シェケルって決められてる。で、家畜のウイゴというのは、普通にその牛とか羊とかっていうのは、これを性別してはならないって。 性別してはならないということはどういうことかというと、これを生贄として捧げますというふうに言っちゃダメだということです。そもそも生贄として捧げられるものじゃなくて、その神のものなんだから、生贄として捧げないといけないものなんですよ。初めてのそのお母さん羊から子供が生まれました、ウイゴです。そしたらそれは神のものなんですよ。それが何だったとしても。だからそのウイゴを持ってきて、これをその、私の生贄として捧げますことはできないんですよ。もともと神のものだから、その有無を言わさず、それは、神のものとして生贄として捧げないといけないんですよ。だけど27節にある汚れた家畜のものであったら、例えばロバとかラクダとかっていうのは汚れたものとして、その、神は指定しています。だから食べることはできません。家畜として飼うことは別に問題ないんだけど、食べちゃダメです。触れることも全然問題ないんだけど、食べちゃダメです。だから食べちゃダメなものを祭壇に捧げちゃダメなんですよ。だからロバとかが生まれたら、その汚れたものが生まれたら、牛か羊で贖いなさいって言ってるのはそのことですよ。で、そうじゃないんであれば、その5分の1評価に従って、人はそれを贖うとき、その5分の1を、加えるって。だからそうしないんだったら、羊とか牛とかで代用しないんだったら、そしたらその評価額を払いなさいって。捧げることできないから。ロバのウイゴが生まれたからって言って、ロバを祭壇の上で捧げることはできないですよ。汚れてるから。だからできないので、でもそれでも神のものだから、その評価額の 20% 上乗せしたものをシェケルで払いなさいって話です。で、もうそんなんいりませんって言うんであれば、そしたらそれは売られて、その売られたものっていうのは、その神に捧げられるんですよ。ウイゴは神のものだって。そして28節と29節。しかし人であっても家畜であっても自分の所有の畑であっても、人が自分の持っているすべてのもののうち死のために絶滅すべき聖絶のものは何でもそれを売ることはできない。また買い戻すこともできない。それはすべて聖絶のものは最も聖なるものであり死のものである。人であって聖絶されるべきものは贖われることはできない。そのものは必ず殺されなければならない。聖絶されるべきものというのがあります。それは主のものであって、つまり清いものとなる、清いという私たちの感覚の清さではないんですけど、神のものになるから、つまり神が直接その裁きを下す対象になるんですよ。だからそれは聖絶されるもの、神のものなので、贖われることはないです。聖絶されるべきものっていうのは特別なその状況で出てきます。例えばイスラエルの民が約束の地に入っていって、一番最初に退治したエリコの町、その町を、その全てを聖絶しなさいというふうに神は命令します。ラハブとその家族以外はね。またその聖絶すべきものだったのに、全部だけど、アカンという人が、その聖絶すべきものを自分のくすねちゃったんですよ。自分のものにしちゃったんですよ。それで彼もまたその聖絶するべきもの、つまり神のものとなるべきものを自分のものにしたということで、彼も聖絶の対象となります。また第一サムエルの15章を見てみると、そのサムエルが、神がサムエルを通してサウル王に言ってますよ。アマリク人を、聖絶しなさいって。何も残してはいけないって。彼は無視しますけど、そうやってその特別な状況のみ、この登場します。こういう聖絶されるべきものっていうのは。もう一つは、その人を殺したものとか、前回出てきた、その神、主の皆を冒涜したものとか、その極刑に値するものたちというのは、それは聖絶の対象となって、贖われることはないんですよ。イエス・キリストは、三条の水訓の中で、神の律法について、その正しさについて、この清さについて、はっきりと補足説明をしましたよ。もし私たちが自分の兄弟に向かって、能なしとか、馬鹿者とか言うんだったら、それは人殺しと一緒だって。最高議会に引き渡されるって。ということは、神の清さや神の正しさの前に私は、贖われることのない罪人なんですよ。本来私は聖絶されないといけない対象なんですよ。だけど神がその 恵みと憐れみによって旧約を破棄して、イエス・キリストとの間に新約を結んでくださったので、私のような極刑に値する神の前で聖絶されないといけなかったものが贖われる対象としてくださったんですよ。その代償はイエス・キリストの血であり、イエス・キリストの命ですけどね。本当、神が恵み深い方でよかったですよ。神が憐れみ深い方でよかったですよ。神が変わることのない方で、その愛も憐れみも慈しみも尽きないっていう、そのような方であることを心から感謝しますよ。30節から、最後の34節までですが、これは10分の1について書かれています。こうして地の10分の1は地の産物であっても、木の実であっても、皆主のものである。それは主の聖なるものである。人がもしその10分の1のいくらかを買い戻したいなら、それにその5分の1を加える。牛や羊の10分の1については、牧者の杖の下を10番目ごとに通るものが主の聖なるものとなる。その良い悪いを見てはならない。またそれを取り替えてはならない。もしそれを変えるなら、それもその代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできない。以上は主がシナイ山でイスラエル人のためモーセに命じられた命令である。で、羊飼いのこの杖の下を1、2、3、4、5ってやって10匹目は主のものになるんですよ。後ろで止めちゃダメなんですよ。自分のあの名前をつけるぐらい好きな羊が10番目に行きそうになるみたいな。尻尾とか掴んで、ウェーとかって言いながら、それで、今行くなみたいな。あいつが大切にしてるのだったらいいけど、私が大切にしてるのはみたいな。この前これ見つけてきたばっかりだって、迷子になったやつ。そんなことやるなんて。神のものは、神のものとして返しなさいって。地の産物であったとしても、農作物であったとしても、家畜であったとしても、清い家畜であったとしても、その10分の1というのは神のものだって。それを神に返しなさいって。本来ですよ。本来は、その全てが神のものですよ。全てがですよ。神がその強権を発動させて、情け容赦ない、血も涙もない方だったら、全部返せって言いますよ。あなたの全てをよこせって。私のものを何勝手に使ってんねんって。だけど、そうすると私たちがこの世界において、私たちのこの肉体を、私たちのこの生活っていうのが維持できないってことを当然知ってるんですよ。だから神は私たちにそのご自分のものを与えておられるんですよ。ただしその1割だけ、10分の1だけ神のものとして返しなさいって。っていうか、神のものなんだから、借りパクするなって。盗むんじゃないって。神は私たちに9割を、全部ご自分のものなのに、9割を私たちに与えて、その9割を私たちの必要に当てていいって言ってるんですよ。自由にしていいって。何してもいいって。どうやって使ってもいい。どうやってその何をバーベキューしてもいいし、この羊で。何をしてもいいって。だけど、その中の10分の1は私のものとして私のものだから私に返しなさいって言ってるんですよ。命令というよりも神のものを私自分自身のものとしないように神にお返しするですよ。捧げるとかじゃなくて、これはその聖絶のものと初子とこの10分の1っていうのは捧げるものじゃないんですよ。お返しするものなんですよ。神のものだから。私たちが自発的にこの1割を神にお返しするときに、神は責任を持ってその9割で私たちが生活できて、そしてただできるだけじゃなくて、私たちの毎日をその充実して喜ばしいものと楽しませてくださることをしてくださる方だって。せっかくだからマラキを開けましょうか。マラキの3章。マラキは旧約聖書の一番最後ですね。マラキの3章の8節から10節。マラキ3章を8節から 10節。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家への食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。神を試すなとは言われてますが、ここだけですよ。試してみなさいって言ってるのは。神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうしたら必要なものは全部これらのものに加えて、つまり神の国と神の義に加えて与えられるって。パウロはローマの中で12章の1節で、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと言ってます。まださっきもちょっと言いましたけど、神は私たちのことを民として、またその子供として扱ってくださっています。でも私たちふさわしくないんですよ。資格がないんですよ。もうすでに神の前に汚れたものだから、聖絶のもの対象なので、私たちがその生きた供え物として私自身を神の前に持っていくっていう、私をお使いくださいっていうその祈りすら、本来はそんな資格ないんですよ。私を通して神が何かなさる、そんな資格ないんですよ。ふさわしさがないんですよ。だけどイエス・キリストがご自分の命を代償に、ご自分の命をあがないしろとして、新約に基づいて私たちをあがなってくださったので、もともと私に価値があるんじゃなくて、私にかけられたイエス・キリストの命に価値があって、そのイエス・キリストの命のゆえに、私は神に受け入れられる完全で生きた清い捧げ物として自分を捧げることができるんですよ。神に対して生きることができるんですよ。イエス・キリストのおかげです。清い神にどのように近づいて生きるのか。神の恵みの契約に生きるしかないんですよ。旧約では神の掟を守るんですよ。たとえ守れなかったとしても、その神の恵みがその発動して懲らしめを与えるんですよ。そして懲らしめの中で神との関係に戻っていくっていう、そのデザインがあるんですよ。だけど新約ではイエス・キリストを信じるっていうことが、この神の恵みの契約に生きるってことですよ。つまり信じてますよっていうだけじゃなくて、とどまるんですよ。とどまってたら実を結ぶんでしょ。実を見てわかりますよ。その人がどのような生活をしているのか、どのようなその言動なのか、それでわかりますよ。その人が本当にイエス・キリストを信じているかどうかっていうのは、多くの場合ね。いろんなその特殊な事情はありますよ。だけど実際に奉仕することができたり、自由にする時間があったり、動けるその健康な体があったりであれば、必ず何かしら神に対する応答というのがあるはずですよ。とどまってたら、その聖霊がうちで働いてくださってたら、その聖霊が私たちを突き動かすはずだから。何もしないでは、神が願っておられることをしないではいられないはずなんですよ、本来。だからイエス・キリストを信じてます。でも私何も一切何もしませんっていうのは基本ありえないんですよ。だからその場合は、この、神が与えてくださってる、神の恵みの契約に生き直すというか、そこに入れられているということをもう一度思い起こす必要がありますよ。そしてエンジンかけ直す必要がありますよ。私、今だからはっきり自覚できてますけど、ありがたいことに。私、小さい時からずっと教会に行ってたんですよ。洗礼も受けましたよ。自分なりに、それなりに一応、ね、クリスチャンっぽくやってましたよ。だけど、私、あそこで止まってたら、救われてないですよ。神の国相続できなかったと私は思いますよ。 自分の生活の仕方とか、自分の言動とか、自分の考え方とか、自分のあの時の価値観とか、イエス・キリストの命によって贖われたなんて一切思い出せない。本当に危ういところにいましたよ。だけど神の恵みによって、多くの人たちの祈りであったり、実際に仕えてくださったことによって、我に返していただいて、イエス・キリストにあって、贖われて、神のこの恵みの新約、新しい契約に生きるものとしてくださってるんですよ。まだまだ不完全だけど。だけどこれからもイエス・キリストを信じる、つまりイエス・キリストのその命令に、イエス・キリストが正しいという主に、教えてくださっているところにとどまって、それを追求し続けたいですよ。そうやって神が私のために用意してくださっている祝福を一つ一つ受け取っていきたいですよ。呪いの方に、呪いというかその刈り取る方向に行くんじゃなくて、神が用意しておられる祝福を受け取っていきたいですよ。神の恵みの契約に生きて、清い神により近づき、この神に対して私たち一人一人が生きていけますように祈ります。天の父さん、このレビ記の学びを心から感謝します。あなたがどれだけ清い方なのか、どれだけ正しい方なのか、そしてあなたのこの基準がどれだけ高いのか、それを学んできました。そして最後の最後に、あなたは変わることなく昔も今も愛に満ちておられる方で、恵みと憐れみに富んでおられる方だということを思い起こさせてくださいました。本当にありがとうございます。あなたがそれこそ血も涙もない、ただ正しいことだけ、ただ清さだけを求める方であれば、私はあなたの前に決して出ていくことも生きながらえることもできなかったはずです。それなのに、長い間あなたに逆らってきたにもかかわらず、あなたの恵みによってイエス・キリストにある新しい契約に生きるものとして私を変えてくださったこと、導いてくださったこと、本当にありがとうございます。どうかこれからもあなたを私の唯一の神として、そしてあなたが与えてくださったものを喜び、そしてあなたがしてくださったことを思い起こしては感謝し、そして聖霊が私のうちに住まわれていること、イエス・キリストが共におられること、あなたがすべてを見て私を見守ってくださっていること、そのことを覚えてイエス・キリストにとどまり、そしてイエス・キリストに応答するものとなっていけますように、どうか導いてください。この新しい契約にとどまり続ける、新しい契約、この恵みの契約のうちに生き続けることを、これからも追求させてください。お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。